コーツ。
今日はノイズについて。はい、皆さんおはようございます。あのね、今僕はまあコーヒーを持って、まあポッドキャストを撮る部屋、まあまあレッスンもするかな、2階の窓の近く、太陽の光を浴びながらポッドキャストを撮ってます。で、まあテーブルの上にはまあちょっとごちゃごちゃしてますが、まあそんなにいろいろなものはなく、まあハンドクリーム、チューインガム、あとコーヒーとマイク、まあこれぐらい。1階の部屋はちょっと物が多すぎます。はい、なんかまあ食べるし、子供のものとかいろいろあるしね。でテレビもあるし、で今僕がいる部屋はもちろんテレビもないし、テーブルは一つだけで、まあまあベッドルームですよね。でまあ壁には何にも貼ってない、ポスターとか何にもないです。1階の部屋はポスターもあるし、なんか子供が貼った、子供が作ったものとか、まあいろいろ、まあいろいろあります。でまあ皆さんも、まあ、できることならね、まあまあその僕よりももっともっと広い家に住んでる人はちゃんとしたスタディールームがあるかもしれない。でもまあ人によってはね、まあ全部自分の部屋の中で食べたり飲んだり、ワンルーム、例えばまあ僕はずっとワンルームに住んでたから、大学生の時はそのワンルームしかないわけです。大学生じゃない、もうその後もずっとね、奥さんと結婚する前もずっとワンルームでしたね。でまあまあそのベッドもある、ベッドというかまあ布団もあるし、まあ、食べるものもあるし、テレビもあるし、コンピューターもあるし、まあ全部が同じ部屋にあって、まあしかもいつも一緒の部屋にいる、まあいいことも悪いこともありますよ。でも例えば今ポッドキャスト撮りたい時はまあ自分の場所で集中して撮ることができるんですよね。でまあいわゆるノイズってそういうことなんですよね。今日のタイトルにある、まあ邪魔しない環境ですよね。環境ってやっぱり大事で、環境っていうのがまあ自分の中でも作れるでしょ。例えばですよ、例えばね、まあポッドキャスト、僕がポッドキャストを聞く理由はやっぱりその環境が好きなんですよね。自分の耳の中にイヤホン入れて、でまあ外歩きながら聞いたりするんですけど、そのまあ外を歩いてるとまあいろいろなまあノイズはありますよ。ただなんかその頭の中はね、なんかこのまあポッドキャストだけなんですよね。で自分はいろいろする必要がなくて、インターフェースも何もないですから、まあ、ただ聞くだけなんです。でね、例えばですよ、ポッドキャストを聞きながら、まあ、Spotify だから、実はトランスクリプトみたいなの見えるんですよね。まあ、自動で AI がやってるんでしょうけど、で、それを見ながら聞くと、まあ、正直ですよ、まあ、いろんな勉強方法あるんで、あまり否定はしたくないですが、僕自身はね、あんまり好きじゃないんですよ。なんかやることが増えている。でさらに言えば、それでまあフラッシュカードを作ったり、なんかもうすでにマルチタスキングですよね。で僕にとってはやっぱり集中するっていう喜びがあるんですよね。本を読んでるときは本を読む、ポッドキャストを撮ってるときはポッドキャストを撮る、ポッドキャストを聞いているときはポッドキャストを聞いている。でそこでいくら便利なファンクションだとしても、なんかいろいろなことをしたくないわけですよ、僕はね。でもたくさんの人はそれしたいのかな、もう分かりません。僕にはちょっと分からない。人々が何を求めてるか、正直それとも人々があまりその考えずにビジネスに振り回されてるだけなのか分かりません。いわゆる IT とかのビジネスっていうのは、これもできます、これもできます、これもできますっていういろんなファンクションをどんどん次から次につけていくんですよね。まあできるからね。 できるから増やすんですけど、まあこれは ID だしじゃなくて全てのものがそうです。できるから増やすんですけど、そうするとまあちょっといわゆるメッシーっていうかちょっと混乱しないですか。例えばこういう居酒屋がある、まあ居酒屋に入るとたくさんのメニューがある、肉もあれば魚もある、刺身もあれば寿司もあって、焼き鳥もあって、たくさんの野菜、季節の野菜、季節の野菜と言いながら春夏秋冬全ての季節の野菜がありまあ今のスーパーマーケットだとそれができますよね。でまあいろいろな料理、北海道料理もあれば沖縄料理もある、イタリア料理もあれば、タコスもある、なんていうかな、もう全てがあるわけですよ。でそこでまあ例えばね、よくあることで、まあそこでじゃあメキシコのタコスを頼んだら美味しくないと、まあそれだったらそのなんていうかな、まあ説明はでしょ、たくさんやりすぎると質が悪くなりますよねみたいな、まあ専門の方がいいでしょ。今日話したいのはそういうことじゃなくて、今日話したいのはそこでは何を頼んでも美味しいと。じゃあそれはいいことですか、何を頼んでも美味しい店はじゃあいいことですかというと、僕みたいな人にとってはあんまり好きじゃないんですよ。僕はあんまり好きじゃないの、そういうのは。理由は疲れるから。店に入っていろいろなものがありすぎると疲れる、選ぶのにまず疲れるね。で例えば4人の友達で行って、じゃあみんなで注文すると、まあみんな違うもの、しかも違う国のもの、違うソースで、まあそこでね、じゃあ僕の後輩の友也はなんかこう、まあなんかサウジアラビアの伝統料理を食べているね。で僕が注文したのは、まあ例えばなんかこう、なんかどこにしますか、アフリカの、まあエチオピアの伝統料理とか、例えばで、サウジアラビアの伝統料理を食べてるじゃないですか、僕の目の前で。だからちょっと友也、それ面白そうだね、ちょっと食べていい、あ、もちろんですで食べて、あ、美味しいね、これ何入ってんのかなとか。でまあ友也は僕のエチオピアの伝統料理を食べて、あ、美味しいですね、これ何ですかね、分かんない、じゃあちょっと聞いてみよう、お店の人に聞いて。でね、まあそれはそのなんかグルメな人たちが料理の話だけをしたい夜であればそれはいいかもしれない。4人のシェフが集まって世界中の料理を料理について話そうぜみたいな、そういう会であれば、ね、それはいいかもしれないけど、なんかあれ、なんか2時間話して俺たち料理の話しかしてないよねっていうことになりかねないでしょ。何を言ってるかというと、なんかこう例えば、あ、じゃあ智也のそのじゃあ何、仕事の話、家族の話を聞きたいね、ちょっとストレスが多いらしい、まあまあこれ冗談というか、まあ例ですからねあいつはまあ今結構大丈夫と思う。でまあそのそういう話を今日は聞いてあげようと。そういった場合にいわゆるいろいろな食べ物がありすぎると、それはちょっとやっぱりノイズなわけですよね、集中できないわけですよ。まあ現実としてね、サウジアラビアの料理、エチオピアの料理、僕はすごく興味がありますよ。だからノイズというその例に使って悪いけど、まあ何を言ってるかというと、その何かをやりたいときに、どんなに素晴らしいものであっても同じテーブルの上に他の何かがあると、まあ集中できないと。これがいろんなウェブサイトとかいろいろなサービスとか、まあポッドキャストもそうですけど、なんかこうできることが増えすぎるとそれはどうなんですかねっていう話ですね。紙の本と Kindle、僕は両方好きです。結局は両方好きだけど、 Kindle が最初に出た時に僕は Kindle すぐ買ったんですけど、最初ちょっと嫌でした。何が嫌かというと、 Kindle で例えば村上春樹のじゃあ羊をめぐる冒険を買って、でまあまず読む時になんか明るさですよね、明るさ、ライトの明るさ、光の明るさをちょっと変更できるでしょ。 あれちょっと暗いかなとか明るいかなとか、昼と夜と違うじゃないですか。部屋の明るさによってちょっと感じ方が違うんで変えて、でフォントですよね、フォントの大きさ、大きさはどれぐらいがいいかなと、あれ大きすぎるかな小さすぎるかな、あとその字の大きさと、あとちょっとそのまあレイアウトを少し変えられますよね。でそれも変えて、であとはその字ですね、字のスタイル、日本語だと多分2つか3つぐらいあったと思うけど、字のスタイルも変えて、なんか読み始めるまでに時間がかかるんですよね。で読み始めると、あれもう少し字が小さい方がいいかなとかもう少し字が大きい方がいいかなとか、でまあある程度読んで、じゃあ次の日ですよ、次の日にまた Kindle を開くと、あれちょっと字が小さすぎるみたいななんていうの、なんか集中できなかった。まあ皆さんもそういう経験があると思う。なんかね集中できなかった。今はなんかもう慣れたから一つのセッティングでもう変えてないんですけど、セッティングを自由に変えられるっていうのが嬉しいとは僕は思いません。なんかその集中できないですよ。集中したいのは本のコンテンツの中身なはずが、なんかいろいろ変えられるっていうその自由さが僕たちを混乱させるんですよね。全部がそう。イヤフォンとかね、例えば昔イヤフォン買うと、なんか合うとか合わないとかブーブー文句言いながらまあつけてまあ慣れるんですけど、最近のイヤフォンって必ずあのイヤープラグが小さいのと中ぐらいのと大きいのと、なんか3つぐらいついてるじゃないですか。多いのはなんか5個ぐらいのサイズがついてて、それぞれを耳にこうフィッティングさせて、あれ合うかな合わないかなとかやってる間に30分ぐらい経つんですよね。でそのそれがね、 Kindle とかイヤフォンとか歯磨きとか、まあ、それぐらいだけだったらいいけど、全てのものがもっともっとチョイスが多いし、ソフトウェアとかって本当にチョイスが多いでしょ。できるできるできる、これもできるあれもできる、そして今では AI ですよね。 AI になるとさらにできることが多くて、これもできますこれもできますあれもできますってか何でもできますとか言われると疲れますよね。でそれがね、例えばあなたが、まあ、そういうのが大好きなプログラマーの人であれば、まあ、それはいいかもしれないけど、全ての人がそうじゃないでしょ。で僕にとって例えばポッドキャスト、僕にとってのスペイン語の勉強っていうのはポッドキャストを聞くだけってもう決めてるんです。ポッドキャストをたくさん聞いて、あとは話す、ネイティブスピーカーと話す、もうこれだけです。もう基本はこれだけ、僕にとってはね。でまあ読んだりするのもいいかもしれないけど、ちょっと僕の好みと僕のライフスタイルからはポッドキャストを聞くのが一番合っている。フラッシュカードとかじゃない、小説を読むじゃない、ポッドキャストをたくさん聞く、そしてまあ奥さんや家族と、奥さんの家族とかとスペイン語で話す、まあそれですよ。まああとは、まあ、先生を見つけてもいいかもしれないね。愛登記のクレジットもたくさんあるし、まあとにかくそのたくさん聞いてたくさん話すっていうのが、まあ、僕の好きな勉強方法なんですね。だから僕にとってはいろんなファンクション必要ない、基本的には。まあ最近ちょっと読んだりもするけどね、確かに。でもなんていうの、いろいろな、なんかこういろいろなのは必要ないんですよね。で僕みたいな人は結構たくさんいると思います。でまあ何を言ってるかというと、やっぱり集中できる喜びっていうのが結構大事なんですよね。でそういうのをいろいろな会社にもう少し考えてほしいなと思いますね。で僕は考えてる、僕はいろいろなことをやりすぎないようにしてるのは、いろいろなことができないわけじゃなくて、やっぱり皆さんにこう僕のポッドキャストに集中してほしいからなんですよね。例えば僕がいろいろな他のことをやると、必ずそのまあ皆さんは、あ先生が新しく始めたプロジェクトだからやってみようとか、読んでみようとか、見てみようとかしてくれるでしょ。でもそれは やっぱりこのポッドキャストの素晴らしさ、ポッドキャストで勉強する素晴らしさから皆さんをこう邪魔をしている、まあ、いわゆるノイズになりかねない、どんなになんか親切心でね、例えばいや皆さん実は何にしようかな、まあなんかオンラインのこう1ヶ月に1回のリーディングとか、まあ1ヶ月1回のミーティング始めますとか言ってね、でまあまあいいじゃないですか、おお面白そうだなとね、あ先生いいですねと。ただやっぱりポッドキャストだけをずっと聞いてくださいっていうメッセージにとってはまあノイズですよ、正直言って。でまあ僕はやっぱりねちょっとハードコアだと思うけど、その結構その僕はこれしかしませんみたいな、まあ僕のラーメンショップにはこの一つのラーメンだけですと、まあラーメンとラーメン大盛りそれだけぐらいでいいと思う。僕はそういう店があってもいいし、僕はそういう店が好きなんですよね。たまにラーメン屋に行くとまず麺を選べます、麺の硬さを選べます、まあそれぐらいありますよね普通でも。でも野菜を選べて、スープを選べて、スパイスを選べて、でなんかなんていうの、ちょっと選べるものが多すぎると疲れるんですよね。で最近そういう店が多い、選べます、全部選べます、サブウェイみたいな全部選べます。で僕全然好きない、ああいうスタイルは選ばせるなよと思ってしまう、疲れるんだよとなんていうかな、だから例えばね、子供と一緒に子供の服とか靴とかを買いに行くでしょ。でそうすると色とかデザインとかサイズとか生地とかいろいろ選ぶじゃないですか。でもうすでに疲れてるでね、ああ疲れたな、もう考えたくない、じゃあサブウェイに行こうと、サブウェイサンドイッチに行って、例えば何がいりますかとかいちいち聞かれると、もういいよってさっき靴選んだんだよみたいな思いますよね。まあ、まあサブウェイもなんか日本だと結構もうこうフィックスメニューというかもう決まったコンボみたいのがあるんで、まあ簡単ですけど、なんか決めたくないですよね、パンの種類とかチーズの種類とかいちいち、まあ僕にとってね。だからそういうのが好きな人たちも多いんですよ。だから何とも言えない、これはまあ僕の意見だけね、僕の意見としては僕はチーズとかパンとか選びたくない、まあそういうのが好きな人もいるでしょうから、まあそういう店が多いんでしょうけど、ちょっと疲れる。少なくとも言語学習はもっとシンプルにしたい、僕の中ではね。僕はいろいろなリソースとかツールとか試さないですよ、疲れるから。僕はずっとポッドキャストを聞いてる。だから例えばホアンさんのなんか7年前のエスパニョールコンホアン聞いてみようと、7年前のポッドキャストを聞いても同じ経験ができます。これは本当に嬉しい。僕の経験っていうのはポッドキャストを聞くだけだから、その他のこのこれまでの7年8年ぐらいのテクノロジーのプログレス関係ないですからね。てかもう10年20年関係ないし、違うな、もう30年ぐらいか、30年以上か。だからウォークマン、ソニーのウォークマンが出てからこういう経験をしている人はいるんで、まあ僕もしてたけど、まあ僕はその時は音楽を聴いてたけど、やっぱ外を歩きながらイヤホンを耳に突っ込んで自分の世界を持ちながら外の世界とも接する、でそういうのが好きなんですよね。そういうのがすごく好き、だから僕は多分東京に住んでる。東京ってそういう街だからね、自分の世界を保ちながらも他の人たちと一緒に生活する、その電車みたいなね、電車の中のそれぞれの、イヤホンの中ではいろんなコンテンツが流れてるけど、そのあと携帯電話の中ではね、でもそれぞれがリスペクトして隣の人を気遣いながら静かにしている、まあそういう感じねが僕は好きなんで、やっぱりポッドキャストを聞きながら外を歩くとかそういうのが好きなんですよ、はい。僕にとってやっぱりノイズ 親切なノイズであってもちょっとうざい。例えばまあだから、例えばカフェに行ってね、じゃあコーヒーを注文して、でコーヒーが届いて、よし、じゃあこれがあのスーパーマンデリン、インドネシアのあのコーヒーだと。で飲み始めるでしょ。そうするともしね、例えばですよ、お店のスタッフが来て、ちょっとこれチョコレートと一緒に食べてみてください、ちょっと味が変わります、でその次、いや今度はナッツと一緒に食べてみてくださいとか、実はチャイのスパイスを少し入れるといいですよ、ここで少しミルクをとか、なんかずっと言ってたら、おいおいおい、その親切心はわかるけど、コーヒー冷めちまったよ、コーヒー冷たいよもう、ね、そしていろんなもの入れすぎて味わかんなくなっちゃったよ、まあ、そういういわゆる本末転倒なことになりかねないんですよね。親切心だとしても、まああまりにそのうるさいとおせっかいってやつですね。で僕は基本的におせっかいをしたくないんですよね。なんかいろいろこれもいいです、僕はこれを作りました、これを作りました、これをやれば役に立ちます、役に立ちます。親切心だとしてもその人の集中力をなくすことになってるし、せっかくポッドキャストだけで勉強するっていう、いい、まあ、僕が信じる世界で一番いい学習方法な、言語の学習方法がせっかく身についたのに、いろいろなノイズを与えたくないんですよね。だからまあなんかノイズっていうとただうるさいって感じですけど、いい音楽、まあいい音楽にしましょうか。じゃあ誰かがめっちゃ勉強している、でその隣で世界一素晴らしいバイオリニストが、世界一高いバイオリン、ストラスバウルスで、ストラスバウルスでよかったですよ、なんかストラスバウルス、ストラトキャスター なんかそのありますよね、なんかめっちゃ高いバイオリンで、それで世界一の演奏をしたとしても、それはノイズですよ。やっぱりちょっとうるせえよ、俺は本読んでるんだからちょっとやめてくんないってなるでしょ。だから質が高いとか低いとか、そういうことではない、美しいとか美しくないとか、うまいとか下手とか、そういうことじゃなくて、誰かが何かに集中してる時になんかいろんな邪魔をするのは良くないよっていう話でしたね。僕は本当に邪魔してほしくない。で僕はポッドキャストを作り続けたい、それだけですね。作り続けて、この素晴らしさをこう保存していきたいっていう感じですね。なんか少し前まではポッドキャストの素晴らしさを広めたいとか思ってたけど、なんかもう消えていってますからね。なんかこのポッドキャストで言語を勉強するっていうのが少しずつこう古臭い方法になっていってるんで、守る立場にありますよね。この素晴らしいものを守っていかなきゃいけない、そういう気持ちでこれからもやっていくつもりです。それではまたね。